感謝の気持ちを持って生きる30の言葉。その1。当たり前の中に感謝がある。当たり前は普段意識しません。特別気に留めることもなく、視界に入ってもさらっと流すことが多いもの。あまりに当たり前すぎて考えを巡らすことがありません。存在に気づかないことも少なくありません。しかし、当たり前だからといって無価値というわけではありません。むしろ逆です。当たり前と思うことほど大きな価値があります。感謝はどこにあるのでしょうか。当たり前の中にあります。日常を振り返り、当たり前だと思うことを思い出してみてください。家族がいて当たり前。友人がいて当たり前。着るものがあって当たり前。食事ができて当たり前。家があって当たり前。水が飲めて当たり前。勉強ができて当たり前。運動ができて当たり前。仕事があって当たり前。生きていて当たり前。それらは本当に当たり前でしょうか。いいえ、違います。当たり前と思うことをありがたいに言い換えてみてください。当たり前はありがたいに言い換えられます。家族がいてありがたい。友人がいてありがたい。着るものがあってありがたい。食事ができてありがたい。家があってありがたい。水が飲めてありがたい。勉強ができてありがたい。運動ができてありがたい。仕事があってありがたい。生きていてありがたい。言い換えていくにつれて、日常にはありがたいことがたくさんあることに気づき始めるでしょう。私たちの身の回りには当たり前のことばかりです。ということは、ありがたいことに囲まれていると言えます。誰もがありがたいことに囲まれているのですから、誰もが幸せなのです。ここに気づくか気づかないかです。幸せは得るものではなく気づくものです。当たり前の価値を再認識してその素晴らしさをかみしめましょう。あなたはすでに幸せなのです。当たり前はありがたいに言い換えて感謝の気持ちを持つ。感謝の気持ちを持って生きる30の言葉。その2。朝、目覚められたことに感謝。新しい一日を迎えられたことに感謝。私たちの毎日は、就寝と起床の繰り返しです。夜眠りについて朝目覚めるのは、当たり前と思うかもしれませんが、そうではありません。絶対目覚められる保証はありません。何の予兆も既往症もないにもかかわらず、睡眠中の体調不良で、突然、亡くなるケースがあります。睡眠中に亡くなるのは乳幼児や子供に多いと思われがちですが、その限りではありません。若者や働き盛りの壮年層でも睡眠中の突然死は少なからず報告されています。朝目覚められたということは生きている証拠です。朝目覚められたことは奇跡的なことと言えます。だから朝目覚められたことに感謝しましょう。そして、新しい一日を迎えられたことにも感謝しましょう。目覚められたら、新しい一日のスタートです。新しい一日を始められることは素晴らしいことです。美味しい食事をいただけたり、仕事や勉強ができたりします。友人と楽しくおしゃべりができたり、一緒に笑い合えたり、できます。運動で気持ちのいい汗をかけたり、趣味や好きなことに打ち込めたり、できます。すべて生きているからこそできるのです。どんな一日にするかはすべてあなた次第です。大変なこともあるかもしれませんが、きっと乗り越えられます。感謝の気持ちで一日を始めると、良いスタートダッシュを切れます。一日全体をワクワクした気持ちで過ごせます。今日も良い一日になるよう、感謝の気持ちを持ちながら張り切っていきましょう。朝、目覚められたことに感謝する。新しい一日を迎えられたことに感謝する。 感謝の気持ちを持って生きる30の言葉。その3。産んでくれた親に感謝。育ててくれたことに感謝。親がいることはありがたいことです。親がいなければ自分はこの世にいません。親がいるおかげでこの世に誕生し生きられています。自分の人生を振り返ってみてください。今までたくさん親のお世話になってきました。着るもの、住むところ、食べるものもすべて親が与えてくれました。そして親から無償の愛をたくさん受け取ってきました。親からしつけられてこともたくさんあるでしょう。子供の教育は親の役割の一つです。礼儀や行儀作法が身についたのも親がしつけてくれたおかげです。社会の常識や世の中の仕組みを学べたのも親が教えてくれたおかげです。親は最初の先生です。少し厳しいこともあったかもしれませんが、大人に成長した今なら感謝の気持ちが持てるはずです。きちんとしつけてくれてよかった。きちんと教えてくれてよかった。あの時の厳しさには意味があった、と思えるはずです。親がいるから今の自分がいます。親がいなければ今の自分もいません。これは紛れもない事実です。今までお世話になったことを思い起こせば、親への感謝はいくらあっても足りないと感じるはずです。親が嫌いだったり不仲だったりする人もいるかもしれません。親から愛情を受けられなかったという人もいるかもしれません。たとえそうだとしても、親への感謝の気持ちだけは持ち続けたい。自分の原点は親にあります。人生は親から始まっています。親のおかげでこの世に誕生できたことは間違いありません。親を肯定することは自分を肯定することにつながります。親がいるから親孝行もできます。父の日や母の日、親の誕生日には親への感謝の気持ちを形にすると喜ばれます。親があっての自分であり、人生です。親にはいくら感謝してもしすぎることはないのです。親がいることに感謝する。感謝の気持ちを持って生きる30の言葉。その4。友人がいることに感謝。面白い話をしてくれることに感謝。ドイツの詩人シラーは言いました。友情は喜びを2倍にし、悲しみを半分にすると。友人はいつも当たり前にいる存在ですが、実は当たり前ではありません。素晴らしい存在であり、かけがえのない存在、そして感謝すべき存在です。シラーの言葉の通り、友人がいるおかげで喜びは倍増します。悲しいことがあっても、友人がいれば半分になります。これほどありがたいことはありません。友人がいるおかげで有意義な時間を過ごせます。おしゃべりができたり、喜びや楽しさを分かち合えたりできます。心よく相談に乗ってくれ、時には力を貸してくれることもあるでしょう。アドバイスがなくてもいいのです。親身に話を聞いてくれるだけでもありがたいことであり、そんな友人に感謝です。面白い話をしてくれることにも感謝しましょう。友人はあなたに笑ってもらおうと面白い話をしてくれました。きっと今日も面白い話をしてあなたを楽しませてくれるでしょう。面白い話のおかげでたくさん大笑いができてストレスも解消できます。楽しい気分になり明るい気持ちでいられるのです。いつも友人のお世話になっていることに気づいてください。友人は人生に華やかな色をもたらしてくれます。今こうして明るく楽しく過ごせているのも友人のおかげです。辛いことや大変なことがあっても友人がいれば乗り越えられます。心が強くなって勇気が出るのです。友人は人生の宝物です。友人がいるというだけで十分幸せなことです。大切にしてしすぎることはないのです。 友人がいることに感謝する。感謝の気持ちを持って生きる30の言葉。その後、本が読めることに感謝。自由に勉強ができることに感謝。本が読めることはありがたいことです。本は知識の宝庫です。実用書には著者の知識、知恵、経験が詰まっています。本を読めば失敗をしなければ得られないはずの貴重な教訓を前もって学べます。失敗やトラブルを避けられるようになり、人生を賢く生きられるようになります。本は人生のショートカットができるツールなのです。小説や漫画であれば、独創的でユニークな世界を楽しませてくれます。ワクワクドキドキさせてくれる物語があって、私たちを飽きさせません。時には、この世ではありえないような世界も見せてくれ、楽しませてくれます。読み出すと、次の展開が気になって、手が止まらなくなるのです。本は、疑似体験ができるツールでもあります。自分一人の人生で経験できることは限られています。本を読むことで普段の自分の生活ではできないようなことを疑似体験させてくれ、人生の幅がぐっと広がるのです。今でこそ本は世の中に溢れていますが、昔は違いました。日本の場合、庶民が自由に本を読めるようになったのは江戸時代中期に入ってからです。寺子屋の普及によって識字率が上がったことに加え、貸本屋が登場したことにより、庶民が気軽に本を楽しめるようになりました。それまで本といえば、公家、武家、僧侶など、特定の知識階級の人たちだけが触れられるものでした。これは、日本だけでなく、世界に目を向けても同じことです。人類の歴史から見ると、庶民が気軽に本を読めるようになったのは、割と最近のことなのです。だから本に感謝です。本が高いという人がいますが、誤解です。著者の貴重な知識、知恵、経験をわずか数千円で得られるのですから、むしろ安いと言えます。一冊の本との出会いが人生を変えることもあるのですから、お金を出し惜しみする方がもったいないことです。活字を楽しめること、知識が得られること、自由に勉強ができることはすべて幸せなことなのです。本が読めることに感謝する。感謝の気持ちを持って生きる30の言葉。その6。電気、水道に感謝。安定供給されていることに感謝。電気に感謝しましょう。水道に感謝しましょう。電気も水道もあって当たり前のインフラに思えますが、そうではありません。途上国では電気や水道が通っていなくて不便を強いられている地域があります。先進国であっても離島や山奥では水道や電気が通っていないケースがあります。改めて考えてみてください。蛇口をひねるだけで水が出るのです。きれいな水でそのまま飲めます。しかも使い放題です。贅沢の極みであり、これほど素晴らしいことはありません。水道があるおかげで、いつでも喉を潤せます。わざわざ、遠くの井戸や水場まで水を汲みに行かなくて済みます。シャワーを浴びたり、お風呂に入れたり、料理ができたりするのも、きちんと水道が通っていて、自由に水が使えるおかげです。スイッチをオンにするだけ、明るい電気がつくことも、感動的なことです。電気があるおかげで、いつでもどこでも明るい光を楽しめ、夜も勉強ができます。便利な電化製品を動かせたり、スマホやパソコンを使えたり、できます。電力で動く機械は、電気があってこそ、利便性を享受できます。水道や電気がなければ、どれだけ不便でしょう。水道や電気が使えなくなれば、その瞬間から何かと困ることになり、右往左往するはずです。水がなければ、命に直結します。感謝すべきことは、電気、水道があるだけではありません。 安定供給されていることにも感謝です。電気、水道が通っている上、24時間365日、途切れることがありません。早朝でも、深夜でも、真夏でも、真冬でも、使えます。いつでも、自由に使えるのは、当たり前のことに思われがちですが、これも大変素晴らしいことです。安定供給されているということは、それを支えてくださっている人がいるということです。インフラを支えてくださっている方々にも深く感謝です。私たちが眠っている間にも、インフラの維持管理に取り組んでくださっているのです。こうしたことに気づくと、電気や水道に感謝せずにはいられなくなります。いつも当たり前にあって、自由に使えるものですが、それ自体が感動的なことです。昔の人が現代のインフラを見たら、夢のような世界に見えるに違いありません。大変ありがたいことであり、感謝すべきことなのです。電気、水道に感謝する。安定供給されていることに感謝する。感謝の気持ちを持って生きる30の言葉。その7。インターネットがあることに感謝。高速通信ができることに感謝。今ではすっかり社会に浸透しているインターネット。インターネットは電気や水道と同じように私たちの生活になくてはならないインフラになっています。スマホがあるおかげでいつでもどこでも手軽にインターネットを利用できる状態になっています。インターネットがあれば調べ物は簡単です。世界中から一瞬で情報を検索できて通信費を除けば無料です。集合地の恩恵も受けられます。電話もメールもできます。海外の人たちともリアルタイムで交流できます。地球の裏側にいる人たちとも交流が可能です。私たちはインターネットのおかげで情報へのアクセスが容易となり、世界中の人たちとつながることが可能になりました。情報を受信するだけでなく発信することも容易です。ブログ、SNS、動画配信など、誰でも世界に向けて情報発信者になれます。インターネットのおかげで救われたという人は大勢います。インターネットのおかげでどれだけ私たちの生活が豊かになったか、その恩恵は計り知れません。インターネットがあることだけでなく、高速通信ができることにも感謝です。昔は通信回線が貧弱でスムーズな作業は困難でした。今では高速通信が可能となり、動画、映画、ドラマといった大容量コンテンツもスムーズに楽しめます。昔の人がインターネットを利用している私たちを見たら、羨ましくてたまらないはずです。インターネットがある時代に生まれた私たちは本当に幸せ者ですね。すっかり社会に浸透して見過ごされがちだからこそ、改めて感謝の気持ちを持つことが大切なのです。インターネットがあることに感謝する。高速通信ができることに感謝する。感謝の気持ちを持って生きる30の言葉。その8。住まいがあることに感謝。暖かいお布団で寝られることに感謝。住まいがあることに感謝しましょう。住まいは生活の基盤です。住まいがあるから雨風をしのげます。寒さや外敵から守られます。プライベートな空間を確保できます。自由にのんびり過ごせて快適で安全な暮らしを実現できます。安心できる住環境があるのはありがたいことです。住まいだけではありません。暖かい布団で寝られることにも感謝です。毎晩、掛け布団と敷布団が柔らかく包み込んでくれます。ふわふわ柔らかくて触り心地が良く、保温効果も抜群です。おかげで、ゆっくり寝られ、心身を回復できます。寒い日であっても羽毛布団があれば平気です。毎日暖かいお布団で寝られるのは幸せなこと。 良い夢が見られるのも、気持ちの良い朝が迎えられるのも、暖かいお布団のおかげです。住まいがあるのは当たり前に思えますが、世の中には当たり前でない人もいます。ホームレスという言葉があるように、事情があって住む家がない人、暖かいお布団で寝られない人もいます。住まいがあることや、暖かいお布団で寝られることは、恵まれたことであり、幸運なことであり、そして、大変ありがたいことです。住まいにも暖かい布団にも感謝して、今日も快適な暮らしを楽しんでください。住まいやお布団に感謝すると、心が満たされていき、ますます快適な暮らしが実現されるのです。住まいがあること、暖かいお布団で寝られることに感謝する。感謝の気持ちを持って生きる30の言葉。その9。トイレに感謝。お風呂やシャワーに感謝。トイレに感謝していますか？トイレといえば、臭い、不衛生、といったネガティブなイメージが持たれがちです。良いイメージを持っている人は少ないかもしれません。しかし、トイレは私たちの生活に欠かせないものです。トイレがなければ、屋外で用を足さなければいけなくなり、不便に直面するのは容易に想像できるでしょう。排泄することは、体にいらないものを外に出すことです。いわば、体のゴミ出しです。トイレがあるおかげで、気持ちよく排泄ができます。トイレに行くと、身も心もすっきりして気分も爽快です。排泄できるからこそ、体の中の環境が整い、健康が保たれます。生きていく上で欠かせない排泄は、健康のバロメーターです。トイレにも排泄できることにもありがとうございます、と感謝したい。私たちがいつも気持ちよく用を足せるのも、そして元気で健康でいられるのも、毎日使っているトイレのおかげです。定期的にトイレ掃除を行うことも大切です。感謝の気持ちを持つと、トイレ掃除にも力が入ります。いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします、と感謝しながら掃除をしていきましょう。自宅のトイレ掃除を親任せにしているなら、たまには自分でやってみるといいでしょう。感謝の気持ちを持ってトイレ掃除をすると、トイレの神様があなたに運を届けてくれます。トイレに感謝して、これからも気持ちよく使わせていただきましょう。さて、感謝するのはトイレだけではありません。お風呂やシャワーにも感謝しましょう。お風呂やシャワーがあるおかげで体を清潔に洗え、一日の疲れを洗い落とせます。お風呂もシャワーも暖かくて気持ちがいいですね。バスタイムは家や死の時間、幸せを感じるひとときです。体が温められると免疫力も向上して、健康にもつながります。身近な存在で毎日何気なく使っていますが、改めて感謝の気持ちを捧げたい。いつも汚れを洗い流してくれてありがとう。いつも爽快な気分にさせてくれてありがとう。お風呂やシャワーに感謝すると、体だけでなく心も温まります。お風呂やシャワーにもきちんと感謝しながら、今日も利用させていただきましょう。トイレに感謝する。お風呂やシャワーに感謝する。感謝の気持ちを持って生きる30の言葉。その10。食事ができることに感謝。美味しく食べられることに感謝。今日食事ができることに感謝しましょう。食事ができるのは普通のことに思えますが、世界を見渡すと食事をすることが困難な地域は少なくありません。あまりに貧しくて毎日食べていくのに必死、今日食べていくのがやっとという暮らしをしている人がいます。お腹を空かせた結果、亡くなっている人も大勢います。国連児童基金と世界銀行の報告書によると、世界の子供の6人に1人が極度の貧困の中で暮らしているとあります。特に発展途上国では、今日の食事すらままならないというのが現状なのです。 だから食事ができることに感謝をするのです。食事をいただくときは、いただきます、と手を合わせましょう。食事を終えたときも同じく、ごちそうさまでした、と手を合わせましょう。食事への感謝の気持ちを持てば、ますます食事が美味しく感じられるようになります。食べ物を作ってくれた生産者さん、食べ物を運んでくれた運送屋さん、調理を作ってくれた方々も思い浮かべてみてください。食べ物が私たちの口に入るまでには、生産、加工、流通、調理の流れがあり、多くの人の尽力があります。食事をするということは、命をいただくということです。米であれ、肉であれ、野菜であれ、元をたどると、命、であり、大地の恵み、です。食事ができるおかげで今日も生きられ、元気に活動できます。食べ物が食べられることは、当たり前のことではなく、幸せなことです。すべての食べ物に感謝しましょう。そして、もう一つ忘れてならないことは、美味しくいただけることへの感謝、です。美味しい料理は、突然、ポンとできるわけではありません。美味しい料理があるのは、上手に作ってくれた人がいるからです。上手に味付けがされていて、食べやすいような、工夫がされていて、美味しく見える盛り付けがされています。親であれば、愛情を込めて作ったに違いありません。料理が美味しいのは、料理人の努力の賜物です。野菜や果物にも注目です。旬を迎えた野菜や果物は美味しい。そのまま生で食べても十分な美味しさを感じますね。野菜や果物を育てて作ってくれた農家の方々にも感謝です。食事の時は美味しい、美味しいと思いながら食べてみてください。ますます美味しく感じられます。美味しいと感じることも幸せの一つです。食は私たちの基本です。美味しいものを食べるとそれだけで元気になり幸せな気持ちになれます。落ち込んでいても美味しいものを食べるとそれだけで元気になるのです。食事ができるだけでもありがたいことですが、美味しく食べられることはもっとありがたい。飽食の時代と言われて久しいですが、それでも食事をするたびに感謝の気持ちを持つことは大切です。今日も感謝の気持ちを持ちながら食事を美味しくいただきましょう。食事ができることに感謝する。美味しく食べられることに感謝する。感謝の気持ちを持って生きる30の言葉。その11。健康に感謝。五体満足に感謝。あなたは今、健康ですか？健康であれば、そのことに感謝しましょう。健康の時は、健康を意識しません。痛みも違和感も何もないからです。しかし、この違和感も何もない状態こそ、健康の証です。健康は人生のベースになるものであり、私たちが生活していく上で大変重要なことです。健康だから元気が出て、元気が出るから何でもできます。仕事ができるのも、スポーツを楽しめるのも、旅行に行けるのも、健康があってのこと。そしてやりたいことができるのも、健康のおかげです。普段、なかなか意識しない健康ですが、健康であるというだけで幸せなことであり、感謝すべきことなのです。さて、感謝するのは、健康ばかりではありません。五体満足であることに感謝しましょう。五体とは、頭、両手、両足のことを言います。頭があり、脳があるから思考ができます。記憶力も想像力も発想力も脳の働きがあってのことです。手があるから物を持ったり字を書いたり指でスマホを操作できたりします。足があるから立ったり歩いたり走ったりできます。五体満足だからこそ自由に動けやりたいことができます。五体満足はあって当たり前と思われがちですが、どれか一つでも失ったらどれほど大きな不便が生じるか想像がつきません。 今一度、五体満足であることにも感謝しましょう。健康に感謝する。五体満足に感謝する。感謝の気持ちを持って生きる30の言葉。その12。健康な足があることに感謝。歩いたり走ったりできることに感謝。私たちにとって最も基本的な移動手段は何でしょうか？バスでも電車でもありません。自転車でも自動車でもありません。足なのです。足は最も基本的な移動手段であり、最も重要な移動手段でもあります。足は生まれてからずっとあるものであり、なかなか意識を向けることがありません。だからこそ、今一度健康な足があることに感謝したい。足があるおかげで体を支えられます。体を支えられるから、立ち上がれたり、立った姿勢を維持したり、できます。足があるから歩けます。歩けるから移動できます。散歩を楽しめたり、お出かけができたり、旅行に行けたりします。足があるから走れます。走れるから早く移動ができます。運動やスポーツを楽しめたり、いざという時逃げたり、できます。すべて足があってのおかげです。ウォーキングやランニングを楽しめるのも健康な足があってこそです。働き者の足を毎日きちんとねぎらいましょう。今日もしっかりあなたを支えてくれました。毎日入浴の際は今日も一日ありがとう。お疲れ様と感謝しながら足を洗いたい。フットケアをするのもいいですね。足をマッサージしてリンパを流しましょう。足の爪を切ったり、かかとのお手入れをしたりして清潔に保ちましょう。今までずっとお世話になってきたし、これからもずっとお世話になり続けるでしょう。足はあなたを支えているだけではありません。あなたの人生をも支えています。健康な足に感謝しましょう。健康な足に感謝する。歩いたり走ったりできることに感謝する。感謝の気持ちを持って生きる30の言葉。その13。免疫細胞に感謝。腸内細菌に感謝。私たちの体には小さな働き者がたくさん生息しています。そして日頃から大変お世話になっています。それが免疫細胞、腸内細菌です。どちらも私たちの体内に存在しています。普段目にすることはありませんが、私たちが生きていく上で欠かせない存在です。免疫細菌は生きていく上で極めて重要な役割を果たしています。私たちの血液の中には免疫細胞を持った白血球が存在しています。白血球はいわば血液のパトロール隊です。体をくまなく見張っていて、体内に異物が侵入してくると、直ちに撃退して体を守ってくれます。24時間365日休まず働いていて、愚痴も文句も言わず、あなたのために頑張っています。腸内細菌の存在も忘れてはなりません。普段は目にすることはありませんが、あなたのお腹の中にいます。私たちの腸内には、およそ1000種類100兆個の腸内細菌が生息しています。ビフィズス菌や乳酸菌などの善玉菌は有名ですね。腸内細菌は消化吸収を助けたり、ビタミンを生成したり、外来菌の侵入を防いだりする働きを担っています。腸内細菌の重さは 1kg にも及びます。あなたが健康でいられるのも免疫細胞や腸内細菌のおかげです。知らず知らずのうちに私たちは免疫細胞、腸内細菌のお世話になっているのです。免疫細胞に感謝する。腸内細菌に感謝する。感謝の気持ちを持って生きる30の言葉。 その14。好きなことができることに感謝。好きなことができる環境に感謝。あなたが好きなことは何ですか？読書、音楽鑑賞、映画鑑賞、スポーツ、スポーツ観戦、楽器演奏、料理、お菓子作りなどなど。これが好きだ、大好きだ。と呼べることがあるのではないでしょうか。好きなことができることに改めて感謝しましょう。好きなことができるのは当たり前のことではなく、とても幸せなことです。好きなことができるから元気が得られます。充実した時間を送れて、喜びや楽しみが得られて心が満たされたり、ストレス解消ができたりします。好きなことがあるおかげで、あなたの人生は彩りが増して豊かになっているでしょう。好きなことは全力で取り組むのが一番。好きなことはもっと愛してもっと楽しみましょう。そして好きなことができる環境にも感謝をしましょう。何気なく好きなことをできているように思えますが、そうではありません。好きなことは整った環境がなければできないことです。好きなことをするだけの場所があり、時間があり、経済力があります。理解してくれる人、応援してくれる人、指導してくれる人がいるおかげです。楽しみを分かち合える仲間もいるのではないでしょうか。あなたが今好きなことができるのは、それだけの環境が整っている証拠です。何気なく手に入っているかもしれませんが、恵まれたことなのです。好きなことができる環境に感謝しつつ、今日も好きなことに打ち込んで、充実した時間を楽しみましょう。好きなことができることに感謝する。好きなことができる環境に感謝する。感謝の気持ちを持って生きる30の言葉。その15。出会いに感謝。一期一会に感謝。人生では多くの出会いを経験します。学生時代の出会い、仕事上の出会い、趣味を通した出会い。友人との出会い、先生との出会い、恋人との出会い。出会いは日常でよくあることで普通のことに思うかもしれません。しかし、そうではありません。地球上には今80億人もの人がいます。あなたが誰かと出会ったということは80億分の1という極めて低い確率で起こったということです。宝くじ1等の当選確率は2000万分の1と言われています。出会いの一つ一つは宝くじ1等を当てるよりはるかにすごいことです。すべての出会いが奇跡であり素晴らしいことです。その人と出会ったことであなたは少なからず影響を受けているでしょう。出会ったからこそ得られた何か、成長できた何かがあるはずです。知人、友人、恋人も出会いがあったからこそ今も関係が築けています。知り合ってから日が浅い人もいれば長い人もいるかもしれません。初めて出会った時のことや今までお世話になったことを思い出し、今一度出会えたことに感謝しましょう。出会いについてもう一つ忘れてならないことがあります。一期一会です。街中での出会い、旅先での出会い、セミナーや勉強会での出会い、パーティーやイベントの出会い。偶然行った場所で偶然発生する出会いもあるでしょう。それが一期一会だとしても、奇跡の出会いに感謝したい。自分の人生の一部になってくれました。その人のおかげで、助けられたり、学びがあったり、成長できたりしたことがあったでしょう。少ししか言葉を交わしていなくて、一期一会で終わったとしても、その出会いに感謝したい。80億分の1の出会いに違いはありません。あらゆる出会いに、ありがとう、と感謝しましょう。出会いに感謝する。一期一会に感謝する。感謝の気持ちを持って生きる30の言葉。その16。椅子に感謝。机に感謝。あなたの生活を振り返って、最も使用頻度の多い家具は何でしょうか。 最初に思い浮かぶのは椅子や机ではないでしょうか。椅子があるから落ち着いて座れます。机があるから仕事や勉強に集中できます。いつも当たり前にあって普通に使っています。これまで使用した回数は数えきれないほどの数になっているはずです。にもかかわらず、なかなか普段意識することはありません。縁の下の力持ちのような存在です。見えているのに見えていないような感覚があるのではないでしょうか。そんな椅子や机に改めて意識を向け、感謝の気持ちを持ってみませんか。人ではありませんが、日頃から支えてもらっていて、お世話になっている存在です。すでにもう長い付き合いとなっている関係かもしれません。椅子や机がなければ生活に大きな不便が生じるでしょう。感謝の気持ちを持てば使い方も丁寧になります。椅子や机を大事に使えばそれだけ長持ちしてますます愛着も湧いてきます。最後に椅子や机を掃除したのはいつですか？たまには椅子や机を掃除しましょう。椅子も机もあなたの人生の大切なパートナーです。感謝の気持ちがあれば、より気持ちよく掃除ができます。いつも何気なく使っている椅子と机は目立たなくても大きな存在です。今一度ありがとうの気持ちを持つことが大切です。これからも椅子と机を愛用させていただきましょう。あなたが大事に使えば、椅子と机はこれからもずっとあなたを支え続けてくれるのです。椅子や机に感謝する。感謝の気持ちを持って生きる30の言葉。その17。愛用の筆記用具に感謝。使い切ったら今一度感謝。あなたが普段愛用している筆記用具を取り出してみてください。鉛筆、ボールペン、フェルトペン、筆ペン、マーカーペン。ただの筆記用具と言ってしまえばそれまでですが、あなたの日常を変える大きな存在です。鉛筆、ボールペン、フェルトペンのおかげで自由に文字を書けます。筆ペンのおかげで柔らかい文字を書けます。マーカーペンのおかげで大切な部分を強調できます。平凡な筆記用具であっても普段の生活で助けられていることでしょう。仕事や勉強でも随分お世話になっているのではないでしょうか。だからこそきちんと感謝の気持ちを持つことが大切です。筆記用具を使うたびにいつもありがとうと感謝の気持ちを意識したい。愛用の筆記用具がますます好きになれます。感謝することで物の価値に気づく力が高まります。字を書くときの気持ちもすがすがしくなれるのです。さて、筆記用具はいつか役目を終える日がやってきます。永遠に愛用したいところですが、なかなかそうもいきません。人にも寿命があるように、筆記用具にも寿命があります。鉛筆なら芯がなくなり、ペンならインクがなくなります。本体の経年劣化という問題もあります。筆記用具を一本使い切ったら、今一度感謝しましょう。たくさん字を書かせてくれてありがとうございました、と。きちんと敬語で感謝したいですね。今までずいぶん筆記用具のお世話になりました。何百、何千という字を書いてきたに違いありません。文字だけでなく、時には絵やイラストを描くこともあったかもしれません。使い切ったということは役目を終えたということです。本当にありがたいことです。筆記用具がボロボロになっているのは今まで頑張ってきた証拠です。処分するときは今までお世話になった日々を思い出し、今一度感謝を捧げましょう。役目を終えた筆記用具も感謝の気持ちを持つことが大切なのです。愛用の筆記用具に感謝する。使い切ったら今一度感謝する。感謝の気持ちを持って生きる30の言葉。その18。仕事があることに感謝。給料をいただけることに感謝。 仕事があることに感謝しましょう。仕事があることは幸せなことです。社会参加ができているということです。人や社会に貢献できているということです。会社の発展に寄与できているということです。だから仕事があることに感謝です。仕事で大変なことがあったり、不平不満を言いたくなることもあったりするかもしれません。それでも仕事があるのはありがたいことです。やるべきことがある、活躍できる場があるというのは幸せなことです。仕事は自分を成長させてくれるものでもあります。仕事を通してスキルが身についたり、貴重な経験ができたり、ご縁や出会いがあったりなど、自分にも大きなプラスがありますね。責任のある仕事ならそれだけ大きな成長ができる機会にもなります。仕事を通してどんどん成長して、どんどん輝いていきましょう。そして給料をいただけることにも感謝しましょう。十分とは言い難い給料かもしれませんが、まずいただけることに感謝です。大切な収入源です。会社からよく頑張って働いてくれましたというご褒美です。少ない給料であっても節約を頑張ればやっていけるでしょう。給料があるからこそ食べていけます。家賃、通信費、公共料金を払えます。好きな服を買えたり、好きな遊びができたり、趣味に投資ができたりします。毎月決まった日に給料をいただけるから生活が成り立っています。仕事があることも給料をいただけることも普通、当たり前と思うのではありません。会社が存続しているから仕事があり、給料をいただけます。仕事があること、給料をいただけることに感謝すれば、ストレスは半減し、労働のモチベーションもアップします。いつも新鮮な気持ちでありがたいと思うことが大切なのです。仕事があることに感謝する、給料をいただけることに感謝する。感謝の気持ちを持って生きる30の言葉。その19。周囲の人たちに感謝。陰で支えてくれる人に感謝。周囲の人たちにどれだけ感謝できるかです。家族に支えられています。親が無償の愛で育ててくれています。精神的にも経済的にも助けられています。生きるために必要なものをすべて与えてくれています。生まれてから今までずっとお世話になっています。今も何かしらのサポートを受けているのではないでしょうか。友人に支えられています。面白い話で笑わせてくれます。明るい笑顔を見せてくれます。会話を楽しめるのは友人のおかげです。困った時は味方になってくれ、何かと助けられているでしょう。友人のおかげで充実した時間が増え、人生をより楽しめています。さて、周囲の人たちといっても、家族や友人だけではありません。私たちの身の回りには、陰で支えてくれる人がたくさんいて、知らず知らずのうちにお世話になっています。飲食店の店員さんのおかげで美味しい料理をいただけます。学校の先生のおかげで勉強を教えてもらえます。駅の駅員さんのおかげで電車のお世話になります。美容院の美容師さんのおかげで好みの髪に整えてもらえます。病院のお医者さんのおかげで症状を見てもらえます。役場の職員さんのおかげで行政手続きができます。薬局の薬剤師さんのおかげでお薬をもらえます。職場の人たちにも感謝です。同僚やチームメンバー、上司や先輩、部下や後輩。励まされたり、助けられたり、教えられたり、など、数々のサポートを受けているはずです。近所のおじさんやおばさんから助けられることもあるでしょう。日々見守られています。挨拶をするだけの関係であっても、元気やパワーをもらえます。 何気なく接しているように思えますが、改めて考えると、お世話になっていることがあるのではないでしょうか。家族や友人は、もちろん周囲の人たちすべてに感謝です。面識のある人だけでなく、面識のない人も含めてです。見える支えもあれば、見えない支えもあります。人に囲まれて生きているということは、大なり小なり、その人からの影響を受けます。周りの人のおかげで自分がいるし、生きられているということです。支えられていることに感謝すると、人という存在が、ますます素晴らしく思えます。そして、人付き合いも楽しくなるのです。周囲の人たちに感謝する。支えてくれていることに感謝する。感謝の気持ちを持って生きる30の言葉。その20。貴重な指摘に感謝。厳しい指摘に感謝。ここが間違っていますよ。あまり良くないと思いますよ。適切ではないような気がします。ある時人から指摘をされることがあるでしょう。人からの指摘は少しストレスを感じますね。うるさいな、ほっといてくれ、と思って無視したくなるかもしれませんが、こういう時こそ大きく深呼吸です。家族や友人、上司や先輩に指摘された時、きちんと耳を傾けることが大切です。指摘をいただけることはありがたいことです。指摘をされるから悪いところに気づけ、改善ができます。悪いところだからといって自分で気づけるとは限りません。自分が正しいと思い込んでいることは何度チェックしても気づけません。だからこそ人からの指摘は貴重です。大切なことを学ばせてくれました。ありがとうございます。おかげで悪いところに気づけました。これで改善できます、と頭を下げましょう。時には厳しい指摘をされることもあるかもしれません。言い方のきつい人や厳しい口調で話す人がいるものですね。辛口コメントをいただくこともあるでしょう。だからといってうるさいと一蹴するのはもったいない。言い方にトゲがあるとムッとするところですが、ここは大人になりたいところ。できるだけ感情を抑えて冷静に受け止めてみましょう。一理ある、確かにそうかもしれないと思えることがあるのではないでしょうか。謙虚な気持ちを大切にしたい。大切なことに気づかせてくれてありがとうございます、と思えばいいのです。厳しい指摘であっても有益であれば、きちんと受け入れることが大切です。厳しい指摘だからこそ、ビシッと気合が入って奮起できます。その人は嫌われるかもしれないリスクを負ってわざわざ指摘してくれました。自分のためを思って言ってくれていると思えば、厳しい指摘であっても前向きに受け止められるのです。貴重な指摘に感謝する。厳しい指摘に感謝する。感謝の気持ちを持って生きる30の言葉。その21。子供に感謝。すくすく成長していることに感謝。子持ちのお父さん、お母さんもいるでしょう。まず、改めて子供が生まれてきてくれたことに感謝しましょう。生まれてきてくれてありがとう。と。子供がいてくれるおかげで、明るくて賑やかな毎日を過ごせます。嬉しいことや、楽しいことがいっぱいです。毎日、幸せを感じ、笑顔で過ごせます。子供から、たくさんのパワーをもらえます。元気や、やる気、笑いや、いえや、し、驚きや、感動です。子供の一挙手一投足が可愛いですね。子供と触れ合う毎日は刺激的です。子供から教えられることは少なくありません。親は教える立場でありながら、教えられる立場でもあります。親としてどう振る舞うべきか考えさせられます。子供がいてくれるおかげで、自分も親として一緒に成長ができます。 子供たちのおかげで充実した日々を送れているのではないでしょうか。すくすく成長していることにも感謝です。子供の成長が見られるのは子育ての楽しみの一つです。昨日できなかったことが今日できるようになります。子供の成長スピードは本当にすごい。できることがどんどん増えていくのは目を見張るものがあり嬉しいことですね。子供は大きく成長しようと一生懸命頑張っています。もっと学びたい、もっと強くなりたい、もっと大きくなりたい、もっとできるようになりたいといつも全力です。子育ては究極の推し活です。親としてもすくすく成長する子供を全力でサポートです。子供は無限の可能性を秘めた存在です。歩いたり走ったり考えたりすることでどんどん可能性を広げ強く成長します。子供はいろいろなことに興味を持ち、たくさんの質問をしてきます。好奇心旺盛であることは良いことです。たくさん質問することで勉強していて頭が良くなっています。子供のすくすく成長している姿から昔の自分を思い出すこともあるでしょう。手がかかったりわがままだったりして何かと目が離せませんが、子育てを楽しんでいくことが大切です。子供にとって一番必要としているのは親の愛情です。すくすく成長していることに感謝しながら、これからもたくさん愛情を注いでいきましょう。子供に感謝する。すくすく成長していることに感謝する。感謝の気持ちを持って生きる30の言葉。その22。過去に感謝。未来に感謝。結果には必ず原因があります。今の自分は過去の自分が作ってきたものです。過去の結果が今の自分です。過去にはいろいろなことがあって、楽しかったこと嬉しかったこともあれば、悲しかったこと悔しかったこともあるでしょう。過去には辛い失敗もあったかもしれません。嫌な思い出もあるかもしれません。そんな過去であっても失敗や挫折から学べたことがあるはずです。時間が経てば嫌な思い出も良い思い出に変わります。過去に感謝することで過去の失敗も未熟な自分も許せます。プラスになったことがあるなら一概に悪い出来事とは言えません。すべてあなたの成長の糧になっています。だから過去に感謝です。過去に感謝することは今の自分を肯定することにつながります。過去の失敗も感謝することで成功に変わるのです。過去だけでなく未来にも感謝しましょう。未来があるのは素晴らしいことです。未来があるというのは可能性もあるということです。未来があるおかげで夢や希望を持って生きていけます。目標に向かって頑張れます。遊びの予定や旅行の計画を立てられます。ワクワクした日々を送れるのも未来があるからこそです。暗い未来ではなく明るい未来を描きましょう。夢が実現している様子を思い浮かべてニヤニヤできますね。ちょうど今あなたは未来を作っている最中です。一つ一つの選択が未来を作っています。未来の夢実現、自己実現のために今の自分に何ができるのか考えてください。今やっていることが未来につながります。勉強すれば知識が身につき、トレーニングをすればそれだけ上達します。今の自分は過去の自分が作ってきたように、未来の自分も今作っているところです。未来に感謝しながら今日も張り切って未来を作っていきましょう。未来は今よりもっと素晴らしい自分に出会えるのです。過去に感謝する。未来に感謝する。感謝の気持ちを持って生きる30の言葉。その23。悩みに感謝。トラブルに感謝。 あなたの悩みは何ですか？現在抱えているトラブルは何ですか？小さな悩みやトラブルもあれば、大きな悩みやトラブルもあって、日頃からストレスのもとになっているでしょう。悩みなんて消えてしまえ、トラブルが起きるなんてなんてなければいいのに、と思うところではないでしょうか。しかし、ここは頭を柔らかくして、悩みやトラブルがあることに感謝してみてください。感謝できるところは一つもないと思うかもしれませんが、冷静に振り返ってみましょう。改めて考えてみると、感謝できるところがあるはずです。悩みやトラブルのせいで辛い思いをしたり、損があったりしたはずですが、それだけではないはずです。学べたことや得られたこともたくさんあったのではないでしょうか。悩みやトラブルに立ち向かう過程で、知識や知恵がついたり、新しいスキルが身についたりしたでしょう。同じ悩みやトラブルを持つ人の気持ちも理解できるようになりました。トラブルを通して新たな出会いや素晴らしいご縁に恵まれたこともあったことでしょう。精神的に強くなったところもあるはずです。マイナスばかりではなく、プラスになることもたくさんあったのではないでしょうか。悩みもトラブルも成長できるチャンスです。悩みやトラブルがあるおかげで私たちは成長できます。たまには悩みに感謝する言葉も口にしてみてください。今はまだ解決の見通しはするかどうかわからなくても、まず感謝したい。なかなか感謝できないなら頭の体操のつもりになればいい。悩みもトラブルも人生につきものです。だからこそ前向きに考えることが大切です。悩みやトラブルに感謝すると明るい気持ちが生まれ、疲れやストレスが軽減されます。積極的な気持ちが生まれることで悩みやトラブルが解決しやすくなるのです。悩みに感謝する。トラブルに感謝する。感謝の気持ちを持って生きる30の言葉。その24。空気に感謝。緑の自然に感謝。空気に感謝していますか？空気に感謝と聞いたとき、キョトンとする人が多いのではないでしょうか。人や物に感謝する人はいても、空気に感謝する人は少ないように思えます。空気は無料であり、誰でも努力なく手に入れられます。特別なものでもなく、当たり前のものであるように思えます。しかし、空気は私たちにとって欠かせない存在です。空気は命の源です。空気があるからこそ、呼吸ができ、酸素を取り込め、生きられます。1時間空気を我慢したら1億円があげると言われても誰も挑戦しないでしょう。生きていけないからです。空気がなくなれば酸素不足のためほんの数分で命を落とします。生きとし生けるものすべて24時間365日空気を吸って命をつないでいます。まさに今この瞬間も私たちは空気のお世話になっている真っ最中です。空気の恩恵は命だけではありません。空気があるから火を起こせます。声によるコミュニケーションができたり、笑い声を上げたりできます。音楽が聴けたり、歌を歌えたりできます。小鳥のさえずりやスズムシの鳴き声を楽しめます。風が生まれ、ヨットを楽しめます。海では波が生まれ、サーフィンを楽しめます。浮力が得られ飛行機が飛びます。空気のお世話になっている場面は意外とたくさんあるのです。空気は無色透明で目に見えませんが、いつも身近にあって24時間365日お世話になっています。にもかかわらず、あまりに短すぎるためか、その存在を忘れている人が少なくありません。今一度空気を意識して感謝の気持ちを持つことが大切です。空気に感謝しながらたっぷり深呼吸をして空気をおいしくいただきましょう。深呼吸をすればするほど疲れが取れ、リラックスができて元気も出てきます。 そんな空気を作り出しているのは緑の自然です。光合成によって二酸化炭素を吸収して酸素を放出します。特に美しい緑の大自然は目の保養にもなり、家や市や感動を与えてくれますね。緑の自然は田舎にたくさんありますが、都会にも探せばたくさんあります。川、公園、街路樹、神社、お寺などなど、日頃の通勤通学ルートや散歩ルートにも道端に目を向けると、きっと緑が目につくでしょう。緑の自然は私たちに心の潤いと豊かな恵みをもたらしてくれる存在です。空気を作り出している緑の自然にも感謝しましょう。空気に感謝する。緑の自然に感謝する。感謝の気持ちを持って生きる30の言葉。その25。晴れに感謝。雨に感謝。晴れた日は青空が気持ちいいですね。すがすがしくて明るい気持ちになれます。太陽の顔を見ることができて、こんにちはと挨拶できます。青一色に染まった空を視界いっぱいに楽しめ、たっぷり日光を浴びられます。美しい青空を見ることは幸せです。落ち込んだり元気がなかったりする時でも、青空を見ているだけでだんだん元気が出てきますね。悩みを抱えている時でも、美しい青空を見ていると大したことがないように思えてきます。晴れた日は青空を見ているだけでポジティブになってくるから不思議です。青空に浮かんだ雲を眺めて楽しむのもよし。雲の形をじっと見つめていると、何かの形に見えてきて面白い時間を過ごせるでしょう。快晴に恵まれたら、まずそのことに幸せを感じて感謝の気持ちを捧げましょう。晴れるのはありがたい。美しい青空を見させてくれてありがとう、と。さて、感謝するのは晴れだけではありません。雨にも感謝しましょう。雨には歩きにくかったり、外が薄暗かったり、空気がジメジメしたりなど、あまり明るい印象はないかもしれません。雨の日はなんとなく出かけるのが億劫になるものですね。しかし雨は大変重要です。恵みの雨、命の雨という言葉があるように、雨は私たちにとって欠かせないものです。雨があるから植物や作物が育ちます。大地が潤い、緑が豊かになり、自然が広がります。雨の雰囲気を楽しめるのも雨の日ならではです。雨にも雨の素晴らしさがあり、恩恵があるのです。雨空も味わい深い景色の一つです。よくよく考えてみると、空から水が落ちてくるなんて面白い現象だと思いませんか。晴れの日は青空を楽しむように、雨の日は雨空を楽しみましょう。雨に恵まれたら、まずそのことに幸せを感じて感謝の気持ちを捧げましょう。雨が降ってくれてありがたい。素晴らしい。ありがとう、と。雨も私たちが生きていく上で欠かせない存在です。雨にも感謝を忘れてはいけないのです。晴れに感謝する。雨に感謝する。感謝の気持ちを持って生きる30の言葉。その26。地球に感謝。太陽に感謝。地球とは私たちが生きる一番の土台です。私たちは地球がなければ存続できません。母なる地球という言葉もあるように、地球は自然や生命を生み出す根源です。地球があるから海があり、大地があり、大いなる自然があります。空があり、空気があり、風があります。私たちが普段歩いている地面も、見方を変えれば地球です。地球とは私たちが生きる一番大きな家とも言えるでしょう。地球は今、環境破壊が問題になっています。地球に感謝して、地球の環境を守るためにも、自分たちにできることをしていくことが大切です。地球と同様に忘れてならないのは、太陽です。 昼間に明るいのは太陽のおかげ。夜中に月が明るいのも太陽のおかげ。地球が公転しているのも太陽のおかげ。地球は奇跡的に太陽からちょうど良い距離にあります。太陽からの熱と光のおかげで地球は明るく照らされ、動植物も元気に育っています。野菜や果物といった作物も元をたどれば太陽の恵みです。作物は水と空気、そして太陽から受け取ったエネルギーで育ちます。私たちが毎日明るい気持ちでいられるのも太陽の明るい光のおかげと言えます。私たちは知らず知らずのうちに毎日太陽からたくさんの恵みをいただいています。太陽がなければ地球で生きていくことは不可能です。光といい熱といい、私たちの生活になくてはならないものをいただいています。人はもちろん、地球上のすべての生き物は太陽のおかげで生きています。太陽は生きとし生けるものすべての命の源です。毎日昇ってくる太陽は偉大です。古代エジプトでは太陽は神として崇拝され信仰されていました。日本のアマテラス大神も太陽を神格化したものとされています。太陽は古代エジプトや日本だけでなく世界各地で神格化されています。太陽はすべての命の源です。地球上の生きとし生けるものすべての根源です。太陽は永遠に思えますが、私たちにも寿命があるように、太陽にも寿命があります。太陽はおよそ50億年後、寿命を迎えるとされています。赤色巨星となった後、白色矮星となって、ゆっくり冷えて、やがて輝きを失うとされています。遥か遠い未来の話ではありますが、事実として太陽も有限ということです。寿命のスケールは全く違いますが、私たちと同じ有限の存在とわかると親近感が湧いてくるのではないでしょうか。太陽は一生お世話になる存在であるにもかかわらず、当たり前にある存在としてスルーされがちです。すべての生命の根源として、今一度感謝の気持ちを持ちましょう。地球に感謝する。太陽に感謝する。感謝の気持ちを持って生きる30の言葉。その27。病気に感謝。薬やワクチンに感謝。病気に感謝しましょう。病気に感謝するのはおかしいと思うかもしれません。確かに病気とは悪いものであり、誰でも病気にはなりたくと考えるのが一般的でしょう。病気になりたいですかと聞けば、誰もがノーと即答するはずです。しかし一概に悪いものとは言い切れません。健康のありがたみを感じたくても、健康の時はなかなか難しいもの。熱も痛みも違和感もないため、なかなかその価値を意識できないのです。私たちはある時病気にかかります。病気になると、熱や痛み、疲労感や倦怠感など様々な苦しみが襲います。だからこそ、病気の苦しみから解放された時、なんて健康って素晴らしいのだろう。と心から実感します。痛くない、苦しくないというだけで大きな喜びを感じるのです。病気になるから健康のありがたみを実感できます。健康に感謝するのはもちろんですが、病気になったらなったで病気にも感謝してください。健康の素晴らしさを理解するのに病気は絶好の機会です。病気に感謝できれば、免疫力も高まって、早く回復できます。笑いには、免疫力を高める効果があることが知られていますが、感謝の気持ちにも免疫力を高める効果があります。たまには、病気になるのも悪くありません。病気は、健康の大切さ、素晴らしさを教えてくれる先生なのです。さて、感謝するのは、病気だけではありません。薬やワクチンにも感謝しましょう。世の中には様々な薬があります。 風邪薬、頭痛薬、胃腸薬、鼻炎薬、便秘薬。処方箋が必要な薬もありますね。薬の種類は膨大で、大抵の病気には何らかの薬があります。病気を予防するためのワクチンもあります。水痘ワクチン、はしか風疹ワクチン、肺炎球菌ワクチン、インフルエンザワクチン、新型コロナワクチン。薬もワクチンもあって、当たり前に思えますが、昔はありませんでした。あったとしても、入手が難しかったり、あっても、高額だったりして、大変限定されたものでした。現在では、近くの薬局に行けば、誰でも安価な値段で購入できます。病院で見てもらい、処方箋を持って、薬局に行けば、適切な薬を処方してもらえます。ワクチンも病院に行けば、売ってもらえます。これほど恵まれたことはありません。あって、当たり前と思える薬や、ワクチンですが、これほど頼りになる存在はありません。薬や、ワクチンに感謝すると同時に、それらを開発した方々にも感謝しましょう。薬もワクチンも先人たちが病との戦いの中で生み出してきた英知の結晶です。開発には長い時間と大きな手間、そして巨額の費用がかかっています。犠牲が払われたケースも少なくありません。薬学や売薬業が一般に普及したのは江戸時代からであり、人類の長い歴史から見るとまだ最近のことです。肺結核という病気があります。昔は治らない病気として恐れられてきましたが、現在ではペニシリンという薬で治すことが可能になっています。天然痘という病気があります。昔は伝染力が高く死に至る病とされてきましたが、現在ではワクチン接種によって予防できるようになりました。病気になれば薬を頼りますが、それ自体が恵まれたことであり、感謝してしすぎることはありません。薬があるから症状が軽くなったり、回復が早くなったりします。ワクチンがあるから病気を予防できます。これまでの人生でも薬やワクチンのおかげで何度も救われてきたでしょう。知らず知らずのうちに何度か命拾いをしているはずです。薬やワクチンがあるおかげで万一の時も安心できます。薬やワクチンがあるおかげでアクティブにチャレンジできるのです。病気に感謝する。薬やワクチンがあることに感謝する。感謝の気持ちを持って生きる30の言葉。その28。無料で利用できることに感謝。提供してくださる方々に感謝。私たちは資本主義社会に生きています。世の中のほとんどのものは有料です。商品を買うにもサービスを利用するにも一定のお金がかかります。お金があればあるほどできることも多くなります。しかしそんな中、無料で利用できるものもあります。例えば公園や図書館は無料で利用できます。公園ではベンチや花壇があって、のんびりリラックスできる空間が広がっています。図書館には無数の書籍があって、どれでも無料で利用できます。普段何気なく使っていますが、これほど便利な場所を無料で利用できるのはありがたいことです。無料で使えるアプリやソフトがあります。無料だからといって自然と勝手にできたわけではありません。どんなアプリやソフトも必ず開発者がいて血と汗を流した結果完成したものです。作って終わりではなく、セキュリティ対応や機能追加など日々更新も言っています。多大な労力をかけて作ったものを無料で利用できることに感謝することが大切です。無料で利用できるウェブサイトもあります。世間ではウェブサイトは無料で利用できるものという認識ですが、突然現れたわけではありません。ウェブサイトもアプリやソフトと同様、開発者、運営者がいます。ウェブサイトの開発にはデザイン費やシステム開発費など多大な制作費がかかっています。 運営には電気代、ドメイン代、サーバー代などのコストがかかっています。無料で使えるものであっても、実際はきちんとコストがかかっているのです。美術館、博物館、動物園などでは、観覧料、入園料が無料となる日を設けていることが少なくありません。例えば、東京国立科学博物館の総合文化展や、国立西洋美術館の常設展、上野動物園では、無料の日が設けられています。靖国神社にある遊館は、小学生が無料です。国営昭和記念公園では、都市緑化月間の期間中は、無料です。普段は有料であっても、特定の日や期間だけ、観覧料、入園料が無料となるケースとなるのは嬉しいですね。世の中には無料で利用できるサービスが数多く存在しています。お金を支払うことがないので、経済的な痛みがありません。長く使っていると、無料で利用できて、当然、と思いがちですが、そうではありません。改めてそこに意識を向け、感謝の気持ちを持つことが大切なのです。無料で利用できるものに感謝する。提供してくださる方々に感謝する。感謝の気持ちを持って生きる30の言葉。その29。豊かな時代に感謝。平和な時代に感謝。豊かな時代に感謝しましょう。過去には物が不足していた貧しい時代もありましたが、今や過去の話。現代は何でも揃っている時代です。デパートに行けば様々なお店があって、多種多様な商品が売られています。食べるもの、着るものはもちろん雑貨でも日用品でも何でもあって、よりどりみどりです。ないものを探す方が難しい。国内だけでなく、海外の商品も購入できるようになりました。様々な種類の飲食店があって、世界各国の料理も楽しめます。もちろん、高価なものや希少なものもありますが、それでもお金さえあれば、大抵のものは手に入ります。国内旅行はもちろん、海外旅行もできます。戦後の日本ではしばらくの間、観光目的で海外に行くことはできませんでしたが、今は自由にできるようになりました。なんて豊かな時代なのでしょう。こんな素晴らしい時代に生まれてきたことに感謝です。私たちは今、人類史上最も豊かな時代を生きています。何でも揃っているこの時代に感謝しましょう。そしてもう一つ忘れてならないのは平和な時代でもあるということです。世界には戦争をしている国もあります。幸い私たちの国では戦争がありません。銃弾を浴びることはありません。空から爆弾が落ちてくることもありません。夜一人で出歩くことも可能です。民主主義が整った国に住んでいます。こうして自由に過ごせたり、好きなことができたり、みんなと笑い合えたりできるのは平和があってこそです。私たちは今、豊かで平和な時代を生きています。今の時代だからこそ、豊かさと平和の両方を享受できています。景気の波はありますが、それでも平和だけは守られています。この素晴らしい時代に感謝して、そしてこの時代に生まれたことにも感謝しましょう。豊かな時代に感謝する。平和な時代に感謝する。感謝の気持ちを持って生きる30の言葉。その30。今まで生きてこられたことに感謝。今日も無事に過ごせたことに感謝。あなたは今何歳ですか？今まで生きてこられたことに感謝しましょう。生きているのは当たり前のことのように思えますが、そうではありません。まさかの事故にあって急死していたかもしれません。重い病気にかかって命を落としていたかもしれません。世の中にはあなたの年齢まで生きられなかった人たちが大勢います。自分に火はなくても、突然、命の火が消えてしまうことがあります。 若い年齢だから大丈夫ということはありません。若い年齢であっても、運命なのか神様のいたずらなのか、亡くなっている人は少なくなりません。今まで生きてこられたことは奇跡的なことです。心臓にも感謝しましょう。今生きているのは24時間365日、昼夜休みなく心臓が動いているおかげです。心臓が止まったら、その瞬間に人生は終わりです。愚痴も文句も言わず、黙々と働き続けている心臓にも感謝したい。生きているからこそ、人と会っておしゃべりができたり、仕事や勉強ができたり、好きなことができたり、ます。映画や音楽を鑑賞できたり、スポーツや旅行を楽しめたり、できたりするのも、命があるおかげです。命がなくなれば、すべてできなくなります。人生では、辛いことや、大変なこともありますが、それ以上に楽しいことや、嬉しいことがあります。私は、運が悪い、と言う人がいますが、誤解です。生きているだけで、十分幸運なことなのです。大きな事故も怪我も病気もなく、こうして、今まで無事生きてこられたことは、幸せなことです。運が良かったから、今生きています。生まれてから今までずっと生きられていることは恵まれたことであり素晴らしい奇跡の一つです。そして毎晩寝るときには今日を完走できたことに感謝しましょう。今日も無事に過ごせた。生き延びられた、と。事故も怪我も病気もなく今日も無事に一日を過ごせました。今生きていることは当たり前のことではなく感謝すべきことです。今日も無事過ごせたことに感謝すると幸せな気持ちになり、気持ちよく就寝できます。明日は今日より夢に近づいているでしょう。これからの人生に期待して前向きに明るく生きていきましょう。生きていることに感謝する。今日も無事に過ごせたことに感謝しよう。感謝の気持ちを持って生きる30の言葉。まとめ。その1。当たり前はありがたいに言い換えて感謝の気持ちを持つ。その2。朝、目覚められたことに感謝する。新しい一日を迎えられたことに感謝する。その3。親がいることに感謝する。その4。友人がいることに感謝する。その5。本が読めることに感謝する。その6。電気、水道に感謝する。安定供給されていることに感謝する。その7。インターネットがあることに感謝する。高速通信ができることに感謝する。その8。住まいがあること、暖かいお布団で寝られることに感謝する。その9。トイレに感謝する。お風呂やシャワーに感謝する。その10。食事ができることに感謝する。おいしく食べられることに感謝する。その11。健康に感謝する。五体満足に感謝する。その12。健康な足に感謝する。歩いたり走ったりできることに感謝する。その13。免疫細胞に感謝する。腸内細菌に感謝する。その14。好きなことができることに感謝する。好きなことができる環境に感謝する。その15。出会いに感謝する。一期一会に感謝する。その16。椅子や机に感謝する。その17。愛用の筆記用具に感謝する。使い切ったら今一度感謝する。その18。仕事があることに感謝する。給料をいただけることに感謝する。その19。周囲の人たちに感謝する。 支えてくれていることに感謝する。その20、貴重な指摘に感謝する。厳しい指摘に感謝する。その21、子供に感謝する。すくすく成長していることに感謝する。その22、過去に感謝する。未来に感謝する。その23、悩みに感謝する。トラブルに感謝する。その24、空気に感謝する。緑の自然に感謝する。その25、晴れに感謝する。雨に感謝する。その26、地球に感謝する。太陽に感謝する。その27、病気に感謝する。薬やワクチンがあることに感謝する。その28、無料で利用できるものに感謝する。提供してくださる方々に感謝する。その29、豊かな時代に感謝する。平和な時代に感謝する。その30、生きていることに感謝する。今日も無事に過ごせたことに感謝しよう。